またまってすごいな。
あなたの人生に素敵なたまたまを、いい偶然と出会えるラジコ。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。ずいぶん寒くなってまいりまして、
はい、
西村さん、寒さ対策というのはどないしてはります？
え、家でですか？
家で。
家はもうそんな暖房入れるんです
か？暖房入れて、割と着込む方ですか？
いや、あまり着込むと肩凝っちゃう方なんで、うん、
はい、
だからどっちか言ったらあんまり着込まないでっていうのがあるから、電気ストーブ使ったりとかエアコン入れたりとかっていう感じです。
外行く時はどうですか？だいぶ着込みますか？
外行く時は、はい、うん、着込んでますね。
どちらかというと寒がりですよね。
寒がりです。
これは確実ですよね。
寒がりというか冷え性なん。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、女性の方はね、はい、意外と冷え性の方を、はい、で冷え性でなんかもう夜も眠れないという方もいらっしゃいますもんね。
ああ、そうですよね。
そこまではいかない。
いや、でも、
うん、
ラジオで言うのは恥ずかしいけど、
ええ、
レッグを巻いたりとか、
いや大事ですよ、
靴下履いたりとかします。
出ないとぐっすり眠れないわけですから、
はい、
それぐらいの対策は絶対必要だと思いますわ、
はい、
冷え性の方はね、
はい、
まあ、皆さんはどんな対策なさっていらっしゃるんでしょうか。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、
はい、
実際に私たちが体験したお話をしていきたいなと思ってます。先日11月の18日なんですが、
はい、
この日にですね、大阪は鶴橋っていうところがあります。近鉄、それから地下鉄の千日前線、
はいはい、
この鶴橋駅のすぐ近く下アジ原っていう交差点があるんですが、
はい、
その交差点でこの番組で募りました。一回請願者の方が目隠しをして音の出る信号機のところを歩いてみませんかっていうふうに募集をさせていただきました、
はい、
で5人の方に来ていただきまして、
はい、
残念ながらお一人ちょっとね、風を、あ、じゃあね、あの電車が動かなくって、はい、来られなかったということだったんですが、
はい、
あと4人の方に実際に目隠しをして音の出る信号機を渡ってもらいました、
はい、
白杖を持っていただいて、
はい、
そこを渡ってもらったその様子をこれから皆さんに聞いていただこうと、
はい、
こういうことなんです、
はい、
まあ、西村さんは生活の上で白杖を持って横断歩道を渡るというのはもうこれは当たり前の生活の中に入って込んでるかもわかりませんが、
はい、
うん、でもまあこの番組でよく話をしますが、横断歩道を渡るというのは本当に勇気がいって怖いもんなんですよね。
そうなんです、
うん、
それを体験されましたか？
はい、それを体験してまいりました。
はい、
さっき言いました場所は下アジ原の交差点で、ここの交差点というのが、まあ、道路幅広いところではなくって、東西のもう道路幅が5メーターぐらいの、本当に短い横断歩道なんです。
はい、
それはあの横幅が広い車が走っているメイン通りを渡ろうと思ったらこれ大変ですから。
あ、そうです、
ね、かなり長さがありますから、
はいはい、
そこはちょっと我々ではちょっと無理だろうということで、その横にある逆側の短い方、
はい、
細い道があるので、はい、そこから大通りに出てくる、
はい、
その細い横断歩道をちょっとだけ5メーターほどのところを皆さんに体験をしていただいたんですが、
はい、
まず最初私が体験しました。
あら、
はい、はい、私が、はい、体験しましたんで、その体験の模様をお聞きいただけますか。
はい、
さあ下アジハラの交差点、東西に5メーターほどの短い横断歩道なんです。でここにはちゃんとその音の出る信号機がついてます。で、足元にはですね、ちゃんとあの渡れるようになんかブツブツみたいなのがあるんですよ。でこれをこの白杖で探っていくということなんですが、今音がなくなりましたね。今ピポピポというなんか自転車、あピピって言い始めました。ということは私が渡るところは青になったということです。ちょっとこわごわですが、ちょっと本当こわごわですが渡っていきます。白杖で一生懸命今これ探ってます。白杖の先でこのなんか横断歩道にある展示ブロックのブツブツ、細かいブツブツなんです。それを探りながら歩いてます。これ多分まっすぐ行ってるはずです。まっすぐ、あブツブツやってやって、おてるおてるおてるおてる、まっすぐ行ってますね、まっすぐ行ってますね。もう間もなくですね、とにかくこわごわ歩いてるんでそんなスピードは出ません。本当に一歩一歩という感じですが、多分もう交差点の向こうに行くんじゃないかなと思うんですが、あなんか出っ張りがあったんで、これであれなんか、ちょっとわからん、ちょっとわからん、なんか前に高さの違うものが出てるようなんで、大丈夫かな。これもう着いたでしょ。
はい、着きました。
着きましたね、はい、着いた。すごいずれてる。この展示ブロックよりもおよそ1メーター半ぐらいずれて、まっすぐ歩いてるつもりだったんですがね、これ歩けないですね。いや確かにこの白杖の先でさっき言いました展示ブロックの細かいブツブツがあるんで、それをですねちゃんと感じたつもりで横断歩道を渡ったんですが、こない難しいんや。いや
まっすぐ歩けなかったんですか。
ちゃんと白杖で、特にね横断歩道の部分の展示ブロックというのはさらに細かい突起になってるんですよ、
エスコートゾーンでしょ。
エスコートゾーンというんですか、はいはい、だから余計にその分かりやすいはずなのに、それが自分ではちゃんとそのブツブツを捉えてるつもりが、なんか道路のザラザラを捉えてでそれが突起だと思って歩いてたら1メーター半から2メーターずれて
斜めにね、
はい、で、篠原電機の金崎さんという方が横についていただいたんですけれども、はい、マスク取ってくださいって言ったらびっくりする、横断歩道からこんだけずれたんだっていう驚きでした。まっすぐ歩くのがこれほど難しいものかと思いましたね。
そうなんです、難しいんです、
はい。まず私はできなかったんですが、さあラジオ機の方、はい、4人の方に来ていただきまして、
はい、
まず、池内さんというリスナーの方だったんですけれども、
はい、
なぜ池内さんがこのイベントに参加されたのかという、その動機とですね、はい、実際にその池内さんにやってもらったのがありますので、
はい、
お聞きいただきましょうか。
はい、
今日なぜこのイベントに参加しようと思われたんですか。
視覚障害のガイドヘルパーの資格を持ってるんですけど、身体障害者のガイドヘルパーはしたことあるんですけど、その視覚障害の方のはしたことなくて、ちょっと自分でも体験してみたいなと思いまして、ほんでそういう視覚障害の方をよく目に最近するので、それで今回原田さんにも会いたいと思い来ました。
これから実際にそれを体験していただきますが、
はい、
今のお気持ちはいかがですか。
やっぱり将来やっぱり自分としてもやっぱ視力はやっぱ若い時と違って落ちてるんで、やっぱそういう不安はありますよね。
じゃあ早速お願いいたします、はい、さあ今1回目渡っていただきました、
はい、
スタートの時点で赤信号で渡ろうとされてましたが、
はい、
あれは
自動車の音が止まったんで行けるかなと思って。
逆側の自動車の音が止まってたんですよね、
はい。
で今度は音の出る信号機ですから、
はい、
音は確認されましたね、
はい。
されて今歩いてこられまして、
はい、
はっきり言いましてまっすぐではなくてだいぶ左側にですね、
はい、
2メーターぐらいずれたところに到着しました、
はい、
どうでした。
いやー、展示を当てにして進んだつもりやったんですけど予想外でした。
予想外、
はい、こんなずれると思わなかったです。
ということはそれだけ白杖の先で展示ブロックを感じながら歩いてるつもりでもやっぱりそれを見分けるっていうのは難しいということですよね。
そうですね。
じゃあすいません、もう一回今度は向こうの方へ変えていただけますか、はい。 かなりずれましたね今度は。
ずれましたね、うん、
ご自分ではちゃんと言ってるつもりだったんでしょうか。
そのイボイボがなくなったっていうのは途中で気がつきました。はい、
危うくかなり車道の方に寄ってたので、はい、そのまま行ったら車にぶつかるかもわからないという、
はい、
いかがですか実際にこれやってみはって。
視覚障害の方って案外と早く歩いていらっしゃる方が多くて、でここなんか交通量が少ないから人もスッと行けると思うんですけど、梅田とかやったらどうなるんかなという怖さ、自転車とのぶつかるあれもあるし、この杖が人に当たる可能性もあるんで、実際自分が視覚障害になった時には家から出られるのかなっていう恐怖感がありますね、
うん、まあ、やってみてやっぱりなかなか難しいということが
分かりました。
分かっていただいた。
こんな短い距離でもこれだけ間違えるっていうことはホームから落ちる事故が多いっていうのもよく聞きましたし、だからそういう意味ではその怖さっていうのは分かりました。
ありがとうございました、はい、
やっぱり実際やってみたら、うん、あの聞いてるのと、あるいは視覚障害者の方が実際に普通に歩いていらっしゃる姿を見て、うんうん、こない難しいと思わないんですよね。
そうそう、見た目はね、下に点字ブロック引いてるから、はい、それを探って、うん、それがあるからまっすぐ歩けるんやっていうふうに見た目はそう思いはるんやけど、でもやっぱりそこにはやっぱり自分なりの工夫とかいろんなものがあった上での話やから。
そうでしょうね、う
ん、だからなんぼそこにあるから言うて堂々って言われても、なかなかやっぱり初めはまっすぐ歩けないんですよ、
というのが現状です、
はい、
その現状をあと3人の方、
はい、
玉野さん、クッさん、中川さん、参加していただいた皆さんの様子、
はい、
お聞きいただきましょうか。
はい、
今横断歩道を普通に歩いていただきました、
はいはい、
何を見て歩いていらっしゃいました。
前の方を見て信号を見たりとか、はい、そういう感じで
歩いて、いわゆる前の横断歩道の青になっている人の印を見て歩き始めたということですね。
大体ね、いつもは、
今はね何もつけずに歩いていただきました、はいはい、じゃあこれからですね、はい、実際に今度は白杖を持って、はい、目隠しをして歩いていただきます、はい、よろしくお願いします、
はい
はい、今ちょっと渡りはりましたが、うん、目隠しをして渡りましたが、うん、いかがでしたか。
こう歩けると思ったけどボコボコがないから全然外れてると思いましたけどね。
自分の中で、
そうそうそう、あの見たら全然あの感覚が違うから、
うんうん、いわゆる展示のブツブツがなかったんで、
そうそうそうそう、そう、
あのあ違うとこは
歩いてるなという
感覚が、そうそうそう、うん、
ありますあります。それは
かなりずれてました。
かなりずれてますね。
3,4 メーターぐらいずれてましたがどうですかこれ。
怖いですね。頭の中ではあの場所にいてて歩けると思うんですけど、実際に渡ってみたら渡れないもんですね、
う
ん、
なるほど。もう一回挑戦してもらいますか、
はい、
よろしくお願いします。
怖いですけどね。
危ないですよ。もうほとんど車道ですよ、ね、車道、
難しい。踏み出しはこれ感覚わかったんですけどね、
ブツブツのね、
そうそうそうそう、
白状の先で感じるブツブツわかったけど、
そうそう
そ
う、
その後が
そうや、渡れると思ってたけど全然やんか、
ありがとうございました。いや、
全然、いやすごいすごいですね。
いや、ものすごいずれてました、
ね、
ご自分ではまっすぐ歩いてるつもりでいらっしゃったんですか。うです、はい、どうですか歩いてみて。
いやもう全然もう分からなくって、
あのポチポチがあるブツブツがあるというのを白状の先では感じていらっしゃいましたか。
なんか、うん、ザラザラした感じがねしたんで、うんうん、これかなどれかなとか考えながら歩いてたんでね、うん、で一応探りながら、なんかしたんですけど、こんだけずれてるとは思いませんでした。
あ、じゃあすいません、もう一回お願いできますか、
はい、またいやなんか左行きますね。
今横断歩道半分ぐらい来たところでストップがかかりました、はい、ほぼ車道に出かけてて、
そうですね、怖いですね。
下手すると車にぶつかってるかもわからないという。いかがですか実際に歩いていただいた感想は。
いやもう全然もう パニクってる感じでだから集中がねあちこち行ってるんですよね、こう、はあ、
いい体験しました。
視覚障害者の皆さんのお気持ちちょっと分かって
る、うん、分かります、うん、すごいなと思いました。あのまっすぐ歩かれてるのが、
うんうん、音の出る信号機なければ、うん、出発する時すら分からない
です。
でも実際にそういう交差点が多いわけですから ね、
いや、 やっぱ大事ですよね。
音の出る信号機の大事さっていうのは分かっていただ
きました。
ありがとうございました、はい、どうでした。今かなり車道の方にずれました。
私まっすぐ歩いてるつもりでした。
実際に歩いてみていかがでした。
いや怖いです。
怖い、
うん、でも白杖持って見る人の普通に歩かれてますもん、うん、信じられない、うん、
じゃあ今度は帰りもう一回お願いできますか。
怖い、
はい、着きました。
ちょっと
この多分音の方向に向かって歩いたと思うんですけど、
ね、びっくり。
今まだ音の出る信号機で音がありましたよ ね、
そうですね。
これ音がなかったら、
いやもう無理です。音あってもちょっと周りの音がうるさくてどっちが鳴ってるのか分かんないんですよね。
これ全く音がなかったらどうですか、分かりますか。
いやもう怖いです。車の音とかも聞こえるし、むちゃむちゃ怖いです。
皆さんもう本当に怖い怖い、とてもないけどまっすぐ歩けない、まあ、ヨニーさんに歩いてもらったんですが、
はい、
まっすぐちゃんと歩けた方はゼロでした。いませんでした。
難しいですもんね。あれやっぱり歩くだけじゃなくて杖の振り方もあって、
はい、
片っぽによるっていうのはこうこうまっすぐこう両方同じような距離でこう白杖が振れてないっていうところも、
うん、
あるんですって。
なるほどね、
うん、
ですから、まあ、視覚障害の方がよく白杖を右左に振っていらっしゃって、はい、その先ね、はい、ちょっと前をこうトントントンというふうにされてるんで、
はい、
まあそれが一つやっぱり皆さんがそれぞれこう手に感じを感覚を持ってやっていらっしゃるんだろうなというふうには思いましたね。それが我々にはなかなか初心者にはわからないというか。
で視覚障害者の場合、うん、そういう時って神経集中してますからね、
はい、
展示ブロック探すっていうか、
そ
こを外さんように歩かないとまっすぐ行けないので、
まさにそれが命に関わってくるところですからね。
そうなんです、うん、
いろいろ皆さんにお話をお伺いしましたが、やっぱりね、音の出る信号機がないとこれは無理ですっていう答えが返ってきましたね。それとともに、はい、その音の出る信号機の大切さ、
はい、
これが本当に目隠しをして渡ったら分かったっていう、
はい、
そんな言葉をいただきましたね。
ありがとうございます。
いやこれは実際に体験していただけないとやっぱり分からない部分が多いですね。今回、まあ、篠原電機さんのこうちょっとねご協力いただきまして、はい、こういう形ができたのはすごく良かったかなと思うんですが、
はい、
その、交差点のところにですね、黄色いちょっと1メーター強の丸い、円柱筒のようなものがありまして、
はい、
そこに、まあ、信号機青と赤のランプが設置されているような、はい、最近ちょっと見かけるようになったんですけれども、はい、そういうものが設置されてましたので、
はい、
そのあたりを篠原電機の金崎さんにお話を聞いてきました、
はい、
下アジハラの交差点にやってまいりまして、ここにですね音の出る信号機がついてるんですけれども、その信号機横断歩道を渡る前のところにですね黄色いポールが立ってるんです、高さにしますと1メーター強ぐらいのポールが立っております。でこのポールのところに赤と青のランプがあるんです。一体このポールはどういうものなのかというのをですね、篠原電機の金崎さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
このポールは、この黄色いポール、最近ちょくちょく見かけるようになりましたが、どういうポールなんでしょうか。
歩行者信号機どちらの音が鳴ってるか分かりづらかったり、視覚障害者の方あると思うんですね。でその時にこのポールに近づいてくると、青の時に振動で分かるようになってます。
今青になりました、はい、振動もう割と激しい振動ではなくって緩い振動、小刻みな振動が今私の手のひらから伝わってきます、
はい、あと音も低い位置から出てるんですけども、
あ、ここ音出てるんですか。あ、本当や、このポールの裏側から
音が出てますね、
はい、裏側というか横断歩道の方向に向いて、
だから向こうに向けて、はい、対向の方に向けて音が出ているということ、これではっきりと音が分かるというわけですね。
そうです、横断歩道の伝って流れてるような感じになりますから、うん、渡った側からも流れてくるので、
なるほど、
その方向に渡りやすいっていうんですね。
なるほど、
はい、
確かに私も一度さっき体験させていただいたんですが、自分の渡る方向の音なのか、あるいは逆側の横断歩道の音なのかっていうのが、音の小さい大きいで判断しなければならないというのは、これなかなか難しいもんだと思いました。
はい、振動で分かるいうことは、目も耳も不自由な方が振動で分かるっていうのはすごく大切なことなので。
なるほど、
はい、
でここに赤と青のランプがあるんですが、これもかなりはっきりくっきり大きめのランプなんですが、これはどういう意味合いがあるんでしょうか。
やはり横断歩道って渡った側の高い位置にありますよね、歩行者信号機っていうのは。
今ここに歩行者信号機があるんですが、電柱のかなり高い位置向こう側にありますね、はい、遠いところです。
それが見づらい方が手前で赤青が確認できて渡れるようになっています。
なるほど、向こうの歩行者ランプが見えない方が手前でこう全部確認することができると。
そうです。
で、ここが震える、はい、音が出る、
はい、
もうこれで確実に信号を渡ることができるというわけですね。
そうです、全ての方で渡れると思ってます。
なるほど、
はい、
これはまあ視覚障害者と思いがちなんですけれども、今なんかちょっとお年寄りで若干見づらいなという方は、このランプが非常に役立つというふうにおっしゃってる方いらっしゃるそうですね。
はい、そうなんです。やっぱりお年寄りも上って見づらくなりますよね。腰が曲がったりしてて、こう上に向きにくかったり、それから目線も下に向きがちで歩かれるんで、渡った側についてるランプが目線に確実に入ってくると思います。そういう意味で自転車の方も目線低いので、はいはいはい、自転車の方にもいいですし、小さなお子さんも目線は低いので信号が見やすいと思う。
だからこのポール一つあるだけでかなり多機能で、はい、で非常に役立つということなんですよね。
そうなんです、うん、
これ名前あるんですか。
長いんですけど、はい、高齢者、視覚障害者、盲ろう者用 LED 付き音響装置ってなってますけど、まあ愛称としてはアイシグナルと言ってます。
アイシグナル、はい、全国的にこれついてるわけではないんですよね。
そうなんです。
大阪ではちょこちょこ見かけるんですが、じゃあ他府県の方はこれご存じない方もいらっしゃるわけですね。
はい、で視覚障害者の方はある程度ご存知なんです。で皆さん一生懸命つけてほしいとは要望は出されてるんですけども、各警察のご判断でなかなかついていかないところがあります。
ぜひこれ全国的につけてほしいところですよね。
ぜひチャリティーミュージックソンも含めてそういうので広がっていくと嬉しいですよね。
わかりました、はい、ありがとうございました。
まあ、そういう機能を持ったポールであるということはお分かりいただけたと思いますが、はい、まだ数少ないんですよね、はい、大阪でも。ただ他の都道府県ではついてないところも数多くあるということ で、
そうなんです。
大阪はついてる方だということなんだそうですね。ですやっぱりあれがあったら随分便利ですよね。
そうです、うん、弱視にとってはいわゆる横断歩道の 手前というか、はい、で自分の目でまだ確認できるっていう人も ね、うん、いてはるので、
ええ、
やっぱりその 見たいですよね。自分の目で見て確認して渡りたいっていうのがやっぱりあるんです。
安心しますもんね。
その方が一番安心でしょう、う
ん、はい、
だからそのためにもやっぱりそういう信号機、手前にあるっていう信号機、まあ、音が出るっていうのは、うん、やっぱり私たちが安全安心に渡れるものの一つなので、
なるほど、
ぜひそこの辺は一機でも多くつけていただきたいなとは思ってます。
わかりました。実際のところ体験しましたが、いかに難しいか大変かということは身をもって体験いたしました。
ありがとうございます。
お礼言われてもあれなんですが、はい、さあということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とシャラでした。今日は浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの川 すれがたきふるさと、いかにます父母
私。毎週火曜の夜10時から放送中。
皆さんの居場所になるような番組です。
ちょっと笑いたい時、耳を傾けてください。
私たちがワイワイ喋るよね。
いやー、愛さんのトークにいつも助けられてます。
言うよね。
私に違う人生があることすら知らなかった。世界にはそんな女の子たちが大勢いる。早すぎる結婚をし、家事や育児のために学校に通わせてもらえない。でも学ぶ機会がなければ、それが女の子に対する差別であり、チャンスを奪われているということもわからない。自分の可能性を知ることすらできない全ての女の子たちへ、人生を切り開くための学びを。プランインターナショナル。